元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き9章17節から42節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き9章の学びをしていますが、主イエスはサウロに個人的に現れました。弟子たちから離れて去って行かれる前に、主は自分は去って行かれるけれども、彼らを残して孤児にされるようなことはないと言われました。主は彼らに聖霊を送られることを約束されました。そして御霊は次のようなことを行われます。イエス様はヨハネ16章の14節から15節で次のような約束をしています。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。父が持っておられるものは皆私のものです。ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。よみがえられた主が個人的にサウロに現れたとき、彼が主イエスを見ることができるように、神様の御霊が彼の目を霊的に開いたのだと思います。パウロの回信の中で、神様の御言葉はどのように使われたのでしょうか。タルソのサウロはパリサイ人でした。彼は神様の御言葉についてとてもよく知っていました。事実、もしも神様の御言葉でいっぱいになった人が誰かいたとしたら、タルソのサウロこそがその人でした。彼の書いた書簡を読めば、彼が旧約聖書をとてもよく知っていたことがわかります。確かに、聖霊と神様の御言葉がサウロの回心に働いていました。そして神様が、サウロに伝道するために使われた人は、他でもないステパノだったのだと思います。サウロとステパノが出会ったのはたった一度きりです。しかもサウロはステパノを殺した人々の味方でした。ステパノは天を見上げて言いました。使徒の働き7章の56節。見なさい、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えます。サウロも天を見上げましたが、彼には何も見えませんでした。そしてサウロはステパノの顔を見ましたが、彼はステパノが確かに何かを見ていたことが分かったはずです。その時サウロは実際、天が開けて自分自身も神様の幻を見られたらと願ったのではないでしょうか。そしてサウロはついにダマスコの道で幻を見たのです。彼に示されたのはイエス・キリストご自身でした。人を改心させるために神様は必ず人間を手段として使われると思います。たとえその人が改心の時にその場にいなくてもです。ですから私たちはいつでもどこでも神様に用いられるように主イエス・キリストの証ができるようにしていなければならないのです。マギー博士は、あるリスナーからのお便りについて次のように述べています。最近、床屋さんの方から手紙を受け取りました。彼には、20年来のお客さんがいました。ある時このお客さんが床屋さんに尋ねました。君はマギー博士のラジオ番組を聞いたことがありますか？床屋さんは一度も聞いたことがないと答えました。そこでこのお客は 床屋さんのラジオのところに行って、私たちの番組が流れているラジオ局にダイヤルを合わせました。そして彼は言いました。毎朝8時だよ。必ず聞きなさいね。実はこれが二人が会った最後でした。このお客さんはその後、1日経つか経たないかのうちに急死してしまいました。しかしその床屋さんは番組を聞き始めました。彼が私に手紙を書いてくれた時には、2年以上も番組を聞いており、彼はイエス・キリストを自分の救い主として知るようになっていました。神様は彼の改心に一人のお客さんを使ったのです。C.I. スコフィールド博士は、スコフィールド聖書を編集した人物です。彼は改心する前には、とても優秀な国際弁護士でしたが、彼は大酒飲みという問題を抱えていました。彼には、彼のために続けて祈ってくれている敬虔な母親がいました。彼女はスコフィールド博士が改心する前に亡くなってしまいましたが、ある時彼は祈りの中でこんな祈りをしました。主よ、もし私の母が、私が改心したことを知らないなら、彼女にそのことを話してくれますか。神様は一人一人の改心のために、ある人を用いられます。たとえその人が改心の時にその場にいなくてもです。人は人間の手助けなしには改心することはできないと思います。ですから私たちはいつでも、どこでも主を証しできる用意をしておきたいものです。神の人が神様の御霊の導きによって神様の御言葉を用いることなしには本当の改心はありえません。さて、サウロはまだ混乱しています。そこで神様の御霊はサウロを助けるためにアナニアを使わしました。使徒の働き9章に戻りますが、17節。そこでアナニアは出かけて行ってその家に入り、サウロの上に手を置いてこう言った。兄弟サウロ、あなたの来る途中、あなたに現れた主イエスが私を使わされました。あなたが再び見えるようになり、聖霊に満たされるためです。迫害者であったサウロは今、兄弟サウロとなったのです。彼はもうクリスチャンの敵ではありません。主イエス・キリストを愛する人は誰でも、どの信者にとっても兄弟なのです。サウロは視力を回復されなければなりません。同時に、これからの奉仕のために、聖霊にも満たされる必要がありました。サウロはダマスコの道で聖霊のバプテスマを受けました。言い換えれば彼はダマスコの道で救われたのです。でもアナニアが来て初めて彼は聖霊に満たされました。そしてこれ以降、サウロは主イエスのための証人になるのです。18節から19節。すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになった。食事をして元気づいた。サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと共にいた。今彼は自分の改心の印と証印として水のバプテスマを受けます。水は彼の改心に何の関わりもありません。彼はすでに聖霊のバプテスマを受けていました。つまり彼はダマスコの道ですでに救われたのです。アナニアがサウロの上に手を置いたとき、サウロは奉仕のために聖霊に満たされました。そして今サウロは水のバプテスマを受けます。20節。そして直ちに諸会堂でイエスは神の子であると述べ伝え始めた。サウロは直ちに宣教活動を始めました。なぜなら彼は聖霊に満たされたからです。 キリストが何をしてくださったかを信じる前に、私たちはキリストがどんな方であるかを知らなければなりません。主はあなたの罪の代価を支払うために十字架にかかって死んでくださったのです。主が神様の御子であるがゆえに、主はあなたの罪のために死ぬことがおできになったのです。私はあなたの罪のために死ぬことはできません。またあなたも私の罪のために死ぬこともできません。人間は他の人間のための贖いの死を遂げることはできないのです。主は神様の御子であるので、キリストだけが贖いの死を遂げることができたのです。サウロはキリストが神の子であると述べ伝え始めました。それが最初に知らなければならないことですと、マギー博士は述べています。21節から22節。これを聞いた人々は皆驚いてこう言った。この人はエルサレムで、この皆を呼ぶ者たちを滅ぼした者ではありませんか。ここへやってきたのも、彼らを縛って、祭司長たちのところへ引いて行くためではないのですか。しかしサウロはますます力を増し、イエスがキリストであることを証明して、ダマスコに住むユダヤ人たちをうろたえさせた。サウロの代わりように、ユダヤ人たちは大きく動揺しました。23節から25節。多くの日数が経って後、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと、昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ、町の城壁伝いに吊り下ろした。ユダヤ人たちは論争でサウロに勝つことができなかったので、彼を殺そうと計画しました。26節。サウロはエルサレムについて、弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。彼らはサウロを信用することができませんでした。なぜなら彼らはサウロから迫害を受けたからです。27節。ところが、バルナバは彼を引き受けて、人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や、主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの御名を大胆に述べた様子などを彼らに説明した。慰めの子という名前のバルナバは、こうしてサウロのスポンサーになります。28節。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の御名によって大胆に語った。ようやくパウロはエルサレムの集まりに受け入れられ、エルサレム教会と力を合わせます。29節。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語ったり、論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。この人たちはギリシャ人ではなく、ギリシャ的な背景を持つイスラエル人です。彼らはイスラエル以外のどこかギリシャの世界で育てられたのです。サウロの証があまりにも力強かったので、彼らはサウロの宣教活動を阻止するためには、彼を殺すしかないと結論づけました。30節。兄弟たちはそれと知って、彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。さて、パウロは自分の故郷に行きます。おそらく彼は、自分の父と母、兄弟姉妹たち、そして他の親類にキリストのことを語るために故郷に帰ったのだと思います。31節。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。教会は続けて成長してゆきました。 福音はユダヤ、ガリラやサマリアに広がり、もう間もなく福音は世の果てに出て行き始めます。32節から35節。さて、ペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年の間も床についているアイネアという人に出会った。彼は中風であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。そして自分で床を整えなさい。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆、アイネアを見て主に立ち返った。ペテロは使徒でしたから、使徒としての印の賜物を持っていました。36節。ヨッパにタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技と施しをしていた。この女性は素晴らしい社会福祉をしていました。彼女には縫い物の賜物がありました。37節。ところが、その頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。これは当時のクリスチャンの埋葬の用意です。38節。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところへ送って、すぐに来てくださいと頼んだ。彼らはヨッパからルダに、教会のとても素晴らしい女性が死んだと伝言を送りました。見たところ彼らはシモン・ペテロが彼女を死から生き返らせることができると信じていたようです。39節。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると彼らは屋上の間に案内した。やもめたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。彼女たちは皆ドルカスが作ってくれた着物を見せていました。なぜやもめたちはそのようなことをしたのでしょうか。彼女たちは非常に貧しかったのです。彼女たちはもしドルカスがいなかったら、一枚の着物も持っていませんでした。彼女がやもめたちに服を縫ってあげたのです。これが主から彼女に与えられたミニストリーでした。縫い物は彼女に与えられた聖霊の賜物でした。40節から41節。ペテロは皆の者を外に出し、ひざまずいて祈った。そしてその遺体の方を向いて、タビタ、起きなさい、と言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとやもめたちと呼んで、生きている彼女を見せた。これは印の賜物の実際の例です。教会の歴史書である使徒の働きに、使徒であるシモン・ペテロのミニストリーと、使徒であるパウロのミニストリーが書かれています。シモン・ペテロは自分の民族に対する牧師でした。そしてタルソのサウロは使徒パウロになり、異邦人のための使徒となりました。記録には、ペテロもパウロも人を死から生き返らせたと書かれていますが、もっと他の人たちをも生き返らせた可能性が大いにあると思います。そしてこれらの記録は、この二人が人としての印の賜物を持っていたことを示すために書かれたのです。彼らは奇跡を行い、病人を癒すことができ、また死人を生き返らせることができました。これらは人としての賜物であり、印であり、また証拠でした。パウロは 教会が彼らの上に建てられているという意味で、人たちは教会の土台であると言っています。そして人たちは、教会が実際にその上に建てられるための新約聖書を書き留めたのです。今日私たちには、印の賜物は必要ありません。今日の問題は教理です。新約聖書が書かれた時代の最後に、使徒ヨハネが書簡を書きました。騙す者たちを察知するための彼の指示に耳を傾けてください。第二ヨハネの手紙、10節から11節には次のように書かれています。あなた方のところに来る人で、この教えを持ってこない者は、家に受け入れてはいけません。その人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すれば、その悪い行いを共にすることになります。パウロ自身のミニストリーの最後の方で、記録にはパウロが癒しの賜物を使わなかったことが示されています。例えばパウロは、トロピモをミレトに病気のまま残していることを見てください。第二テモテ4章の20節にはこのように書かれています。エラストはコリントにとどまり、トロピモは病気のためにミレトに残してきました。なぜパウロは友人であるトロピモを癒さなかったのでしょうか。ご存知のように、パウロは自分のミニストリーの終わりに来ており、すでにその時に印の賜物は教会から消え始めていました。パウロのミニストリーの始まりの頃は、新約聖書はまだ全く書かれていませんでした。しかし新約聖書が文書になってからは、強調点が印の賜物から正しい教理に移りました。パウロは、もしもある人が正しい教理を携えてこないならば、たとえその人が天からの御使いであったとしても、その人を受け入れてはいけないと警告しています。ガラテヤ人への手紙1章の8節にはこのように書かれています。しかし私たちであろうと、天の御使いであろうと、もし私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、そのものは呪われるべきです。でも教会の始まりの頃には、人たちの印の賜物は重要でした。ドルカスが生き返ったことを聞いた人たちの反応に注目してください。42節。そのことがヨッパ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。人としての印の賜物は、彼らに恵みの福音を確認するために用いられましたと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。